創価学会員による犯罪が多発する理由。単の教えの面をだいぶお話しいただきましたので、今度は現象面についてお話しいただきたいと思います。学会員は、偏狂な思い込み、先見下のなさ、無知によって、事件をたくさん起こしていますね。この点はいかがでしょうか？長峰、実際、創価学会員には、凶悪犯罪が非常に多いんです。元創価学会弁護士の山崎正友さんの本でも、中国地方の教会士が監獄に入っている人を調べたら、30% が創価学会信者だったという報告があります。これは、創価学会の対人口比率が、公称数字による対人口比率だと 15% ですから、一般の人の2倍の犯罪率です。実際には、創価学会の会員数は公称数字の数分の1と言われていますから、ものすごい犯罪率の高さです。昭和38年の吉典ちゃん誘拐事件も犯人は学会員です。しかも、恐ろしいことに子供を殺した上でお金を脅し取り、そのお金を愛人宅に持って行って、創価学会の仏壇に捧げ、感謝の題目を唱えるという凶悪さです。こうしたことが現実に行われている根底には、まさに、仏法を広めるためなら何をしてもいいんだという考え方があるわけです。彼らは、自分たちのやっていることが正しいかどうかのチェックができなくなっています。善悪の基準がないところに、自分たちを合理化する手立てだけを教えられていますから、結局は、自分たちのやることをすべて正当化するわけです。犯罪を起こして、罰や批判を受けても、これは法なんであると言います。批判を受けるのを正当化して、自分たちを殉教者であるとするような教義が、教えの中にあるのが、非常に大きな問題であるわけです。私も、これだけ、犯罪の多い宗教団体が、なぜ報道されないのか、不思議に思って、あるマスコミの方に聞きました。すると分かったことは、日本には、大新聞や、中小の新聞が、たくさんあります。新聞社では、朝刊を刷った後は、臨天気が遊ぶんですね。そこに、創価学会が、政教新聞の印刷を頼むわけです。そこで臨天気を回せるから、新聞社としては、非常にありがたい収入が創価学会から入ってくる。そうすると、創価学会が事件を起こしても、また、学会員が犯罪を犯しても、電話一本で、新聞に載せないでくれと頼むことができるんですね。そうした抑止力が働いているので、これだけ、犯罪がたくさんあるのに、新聞等に載らないというわけです。単の93年の仙台でのゼネコン捜査で、検事が参考人に殴るけるの暴行を加えて、逆に告訴された事件がありましたが、その検事は、創価大学出身の熱心な学会員でした。そういう意味で、創価学会の会員が起こす事件は本当に多いという感じがいたします。新聞が、犯罪を犯した人の所属する宗教まで報道するのが良いかどうかは、また、意見の分かれるところだと思います。しかし、創価学会は、ある大手新聞や新聞社系の週刊誌に、池田屋学会の PR 的な企画を載せさせたりしていますね。この裏では、今言われたようなことが随分影響していると言われていますね。長峰、お金を使ってマスコミにアプローチしているんです。事件が起きたら、マスコミに電話をして報道を阻止したり、それができない場合には学会員であることを隠させようとしたりする交渉をやっています。ある週刊誌の編集長が、文芸関係に移動していたのが、また編集長に戻ってきたら、突然、創価学会の人が物を持って挨拶に来たという話があったり、相当、頻繁にマスコミ対策がなされています。この辺が、創価学会の問題が、一般の国民に正しく伝わりにくい大きな原因です。こういうことが現実にあるんです。ですから、それを我々自身も知らないということに、実は、大変な問題があるので、こういう現実をよく知って、そして、この現実を、多くの方に知らせていくことが、非常に大事だと思います。